私たちは今日もこうして礼拝に集まってまいりました。何のためでしょうか。これはお尋ねするまでもなく、それは聖書を通して神の御言葉を聞き、神様を礼拝するためであります。神様はそういうことへと私たち一人一人を今朝お招きくださったわけです。時には何か良いお話を聞くために礼拝に出席すると考える人もいるかもしれません。良いお話を聞く、何か心にかかっていた重荷から解放してくれるようなお話を聞くということも含まれているかもしれません。私たちが聖書を読み、聖書の御言葉に触れるということは、そういうこともあります。それは大事なことです。シエスは言われました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと。ですから心の重荷を抱えて、心の重荷から解放してもらえるように、その聖書の御言葉に触れたいという思い、これは礼拝に集う者にとっての大事な思いだと思います。けれども今朝私たちはこの礼拝に集うということのもっと根源的なことを聖書から学びたいと思うのです。先ほどお読みいただいたこのヨハネ福音書一章の最初の部分をもう一度ご覧いただきたいと思います。一節のところで、はじめに言葉があったとあります。そしてその後三節で、万物は言葉によってなったと記されています。この私たちがこうしてこの生きているのは、この御言葉によってこの支えられるからだということをこの聖書は語ります。万物は言葉によってなり続けるというふうにここを読むこともできると思います。なったっていうことでもあるんですけども、言葉によってなり続ける、この御言葉はどんなに私たちを勇気づけてくれることでしょうか。この万物という言葉の中に私たち一人一人が含まれているんです。御言葉によって勇気づけられる必要のない人はいないと思います。さまざまの困難に直面したり、孤独を味わったりしながら、神が尊い御言葉を持って大丈夫だと言ってください、私が共にいているという、私があなたを導くという御言葉は、私たちをそのように 勇気づけてくださる神の言葉です。繰り返しになりますが、私たちは日頃自分という存在の弱さ、虚しさに直面させられます。一見外見にはしっかり生きているように見えるかもしれませんけど、心の中には孤独と恐れが湧き上がってくると、これが私たちの真実の姿ではないでしょうか。そういう私たちに向かって万物は言葉によってなり続けると、ここ読むのがいいと思うんですけど、御言葉によってなり続ける、御言葉によってなるだけじゃない、なり続ける、御言葉を聞くことによって私たちの存在は生きるものへと変えられていく。この万物はっていう、この万物の中に私たち一人一人が含まれているんです。私たちは時々自分という人間の取るに足りない姿にぶち当たりますけれども、神の御言葉はそういう私たちを捉えてくださる。これが万物は言葉によってなり続けるという、この今日のヨハネの一章の三節に記されている言葉です。で、この今日のこの言葉、万物は言葜によってなったもので、言葜によらずになったものは何一つないというこのことですけど、このことと関係してご一緒に思い出したい聖書の言葜があります。お手数ですが、新約聖書のコリントの信徒への第二の手紙の12章をお開きください。第二の手紙の12章、ごめんなさい、ページ数を今申し上げますが、339ページお開きください。この12章の7節後半を、339ページの下の段の真ん中から少し左に行ったところに7節があります。このまた、あなたあの掲示されたことがあまりにも素晴らしいからですって書いてあって、このそのこの7節の後半部分に、私の身に一つの棘が与えられましたと書いてある。一つの棘、この棘、これは私たち誰もが日頃の生活の中で自分の中に突き刺さってくる 遂げではないでしょうか。この棘は私たちを打ち砕く棘です。誇り高ぶって我こそはと思っている、そういう私たちの心にこの棘が刺さる。おそらく私たちの毎日の生活の中でこの棘が心にちくりと刺さらない日はないと言ってもいいのではないでしょうか。そのことをこの聖書は語っているわけです。ただ聖書はその私たちの心をちくりと刺す棘、それはサタンから送られた使いだと言うんですけど、けれどもこの聖書はそれは恵みだって言ってる。それはこの棘によって私たちは神様の前に引き戻されるからです。神様はそういう私たちを小さな棘によってご自身の御前に呼び戻してくださって、私たちの弱さを受け入れさせてください。どういうふうに受け入れさせてくださるかというと、ここに書いてありますように、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという、このことです。これはなんていう嬉しい言葉でしょうか。神様はそれぐらいのことでくよくよするのかって問い詰められるのではなくて、その弱さにおいてこそあなたは生きるんだ、その弱さにおいてこそあなたは生かされるんだという、これが私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるという、この御言葉です。弱さに直面しない人生はないと思います。そういう弱さの中で人はしばしば根拠のない誇りで自分を飾り立てて生きようとします。けれども御言葉は自分の弱さに打ち砕かれた私たちに向かって、それでいいんだって、そういうあなたを私は支えるんだという御言葉を示してくださるんです。これがあなたの恵みは、私の恵みがあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言ってくださるんです。私ですから 私たちの強さが私たちを強くするんではないんです。私たちの弱さが私たちが強く立つ。少し逆説的な言い方になりますけども、私たちの弱さが強さの出発点になる。自分の弱さの中で父を憐れんでくださいとへりくだる、そこが私たちが強く生かされる出発点なんです。だからこれが、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだという、この御言葉なんです。で、最後にこのもう一箇所、コリント、今第二のコリント書を開いていただきましたけれども、第一コリントの8章にを開いていただいて終わりたいと思います。第一コリント書の8章の6節をご覧ください。ページは309ページになります。309ページの上の段の終わりの部分からです。309ページの上の段ですね。その終わりの6節から、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へと帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのですと聖書は語ります。ある、紹介書を読んでましたら、こういう言葉を見つけました。この仲介書の著者が書いてた言葉ですけど、このコリント、ヨハネ福音書を解き明かしている中に出てきた言葉ですが、神の言葉は人間が理解できるように発せられた神の思いであるっていうんですね。神の言葉は人間が理解できるように発せられた神の思いである。そして神は人間から遠く離れた孤高な存在、人間に無関心な存在とは考えられない。神様は私たちを孤独にしておかれるのではなく、孤独の中にいる私たちにご自身御言葉を持って語りかけてくださるお方です。それでヨハネ福音書は、先ほど読みましたように、言葉は神と共にあった、こういうふうにこのヨハネ福音書の最初で記されているわけです。このつまり神様は言葉を持って私たちに向き合ってくださる、これが聖書の御言葉。でこの最後に、このヨハネ福音書は、この万物は言葉によってなったと記してますけど、言葉によってなったっていうのは、存在するものとして比 くださったということです。万物が存在するものとなるのは御言葉による。その万物ということの中で一番私たちが思い浮かべなければいけないことは私たち一人一人です。私たち一人一人がその一人一人らしくなるのは頑張るからじゃないんです。御言葉に聞き、御言葉によって励まされ、御言葉によって立つことによって私たちは私たちらしくなっていく。その御言葉に聞き、御言葉によって立つということは、頼るものがない状態の中で孤独に倒れるという、そういう経験がなければこのことは起こりません。自分の確信によって立つ、これは信仰の姿ではないです。神様の前に崩れるということ。そしてお互いに自分の心の中を探ってみるときに、この自分が崩れるということをどんなにしばしば経験することでしょうか。いろんな状況において自分はダメだという、お前なんかダメだという、そういう厳しい現実にさらされることが私たちには繰り返しあります。だけど聖書は万物は言葉によってなった、言葉によってなるって言っている。私たちが存在するのは御言葉によってなんだっていうんです。伝道者パウロは記しています。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へと帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの神によって存在し、私たちも主によって存在しているのです。この伝道者パウロ、第一コリントの 8章の6節の言葉ですけど、このパウロという人が激しく伝道生活に生きた人ですけど、誰よりも一番御言葉に励まされて立てられるほかに立てない人間の現実に直面した人であります。そういうパウロの心の中から出た言葉が、この私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。ある聖書学者がこのこういうことを記しておりました。神が自らを伝える行為は、まず何よりも創造するという形をとって現れる。ちょっと分かりにくい言葉かもしれませんが、繰り返しますと、神が自らを伝える行為は、まず何よりも 想像するという形をとって現れる、何のことだかわからないと思われるかもしれませんけれども、しかしこのクルマンという人の言っている言葉はとっても大切な言葉です。私たちは時々自分の信仰生活は自分の努力にかかっているというふうに思うこともあるかもしれません。だけど信仰の生活っていうのは自分が作っていくっていうよりも、それは作られていくんだって言ってるんです。このクルマンの言葉、神が自らを伝える行為はまず何よりも創造するという形をとって現れるっていうのは、だから神様はどういう形でご自身を私たちに表してくださるかっていうと、ダメな私たちをダメでない人間へと作り変えてくださるという、こういう仕方で神様は私たちに向き合ってくださる。このですから私たちは自分なんかダメだと思うかもしれません。しかしダメだと思うそこがスタート。ダメでないと思っているところは、このいつまでたっても本当の人生がスタートしない人生だと言えないでしょうか。神様、このダメな私を憐れんでくださいという、ここがスタート。このことを強く知っていることがイエス・キリストを知っていること。そしてこのクルマンが言っておりますように、神様はそういう弱い私たちを、お前はダメだって言って言われるんじゃなくて、だから私がそのあなたを立てよう、私がそういうあなたを生かそうという、ここに神様が私たちに主イエスキリストと出会わせてくださった理由です。お祈りいたします。天の父よ、聖書を通してあなたが取るに足らない私たちに絶えず目を留めていてくださる恵みの現実を教えていただきありがとうございます。誇る者のどこにもない私たちはしばしば偽りの誇りへと逃れようといたします。けれども父よ、あなたは偽りの誇りに生きることよりも自分の惨めさと弱さの中であなたの御前にへり下ってあなたの助けを呼び求める者を待っていてくださいます。一回限りのこの人生を自分の誇りによってではなくて、あなたによって慰められ、あなたによって整えられ、あなたによって立てられる人生として生きることができますように、自分の持てる力によってではなく、取りに足らないものを 繰り返し繰り返し励ましてさせてくださるあなたの恵みによって生きる私たち一人一人とならせてください。どうか父よ、この一週間もあなたの御言葉に励まされて弱さの中から祈りと悔い改めを持って立ち上がる一週間とならしめてくださいますように、さまざまな壁に直面している兄弟姉妹たちがありますならば、どうか父よ、あなたの御前にへり下って祈り御言葉に預かることができますように励ましてください。暑さの中にありますが、どうぞ父よ、一人一人の体調を整えてくださって与えられております一日一日を大切に生きることができますようにお助けをお与えください。どうぞまたここに建てられております聖学院教会を顧みてください。大学のチャペルにおいてこうして聖日礼拝を持たせていただいておりますが、どうぞ父よ、ここに学ぶ学生たちにあなたの福音の響きが届くことのできますように御導きをお与えください。どうぞこの教会の伝道の働きを祝福してくださいますように。さまざまな課題の中にある兄弟姉妹、あるいは健康を害している兄弟姉妹、高齢の中で思うままにならない中にある兄弟姉妹たちを主をどうぞ励ましてくださいますように、揺れ動くこの世界を顧みてください。どうかあなたの御導きをお与えくださって世界の平和を保ってくださいますように。休暇中にある赤田牧師ご一家をお迎え気味くださいますように、尽くしません感謝願い主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。